はい。じゃあ、Today I Learned 第9回始めたいと思います。まず、ポッドキャストの説明ですけど、Today I Learned では、ベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になった英語圏 IT 界隈の様々な技術トピックを緩く紹介しながらトレンドを追いかけるポッドキャストです。日本国外で働くソフトウェアエンジニアをゲストに気になったトピックも深掘りしていく予定です。自己紹介、今井智明です。サンフランシスコにあるチョンプという外食体験を共有するサービスを開発する会社で働いてます。ゆうすけさん、どうぞ。
はい。はい、ゆうすけです。ベイエリアでソフトエンジニアしてます。
はい、ということで、最近のアップデート何かあります？
最近のアップデートはやっぱマイクじゃないですか。まあ、マイクは変えてないんですけどね。
はい、
あまりにも車で聞いてたんですけど、自分のポッドキャスト、
はい、
あまりにも俺の声が聞きづらいってことで、ちょっと調べてたんですよね、マイクについて、
はい、
であとはね、ツイッターでアドバイスをいただいたので、それをベースに調べたりしてて、コンデンサーマイクはノイズを拾っちゃうから近くで喋るべきだみたいなんとか、あと、うん、こういう一人での録音環境だったら、方向性を持ったマイクを買って、で、正しい向きから話しかけた方がいいだとか、結構テクニックがあるみたいなんですよね。
ああ、なるほど。
うん。
そう、自分が使ってんのが、この、奥さんの、奥さんがそういうのをやってたんで、いいマイクらしいんですけど、ダイナミックマイク。何でしたっけ？ダイナミック何でしたっけ？
ダイナミックマイクです。はい。
あ、そうですか。う
ん、今井さんの何でしたっけ、モデル。
これはなんか、ロードっていう会社のポッドキャスターってやつですね。はい。
なんかすごい評判いいですね。
うん。
あ、そうなんですか？
これ自体は10年ぐらい前のやつらしいです。奥さん曰く。
っていうことは、ポッドキャストがその頃から、あれですよね。ある程度あったってことですね、文化して。
あったんですかね、わかんないです。
でも確かに、俺が初めて聞いたポッドキャストって、大学の時とかだから、ほんと10年、12、3年前。
うん、
その時に、英語、English as Second Language Podcast っていうのを聞いてて、それこそあれです、iPod とかで聞いてましたからね。
ああ、そっか。そうですね。そういえば自分も聞いてたかも。なんか、英語っていうか、なんかニュースとかのやつ聞いてたかもしれないです。うん。
そう、最初はそんなんでしたよね。
そうですね。
ちなみに、僕の最近はそのマイクのことで頭がいっぱいなんですけど、今井さんの最近はどうですか？
自分の最近は、あれですね。最近、ハクトーバーフェストって知ってます？
あ、今、話題になってますよね。
そうです。話題になってるかわかんないんですけど、要は、10月はなんかその、OSS にコントリビューションしましょうっていう、まあ、イベントがあって、まあ、なんかそれで今、問題になっていることもあるんですけど、そのドキュメントとかただのタイプ修正して T シャツだけもらうみたいなのがあるんですけど、まあそういうのがイベントがあって、まあ自分も OSS にたまにはコントリビューションしようかなというところで、最近はあれです、React Native にパッチを送って修正が、はい、マージされました。
それはどんな修正だったんですか？
それは、グレードルっていう、その、Android のビルドなんですね。ビルドのところで、最新バージョンのグレードルと、Android のプラグインを使うと、バンドルファイル、要は JavaScript のファイルがなぜか入らなくなるっていう問題が、なぜかそのアプリに入らなくなって、アプリが動かなくなるっていう問題があって、それに対する修正ですね。うん。
それを公式が修正してなかったってのが不思議ですね。
ああ、そうですね。まあみんななんかあんま気づいてなかったんだと思うんですよね。気づいてなかったのかな。うん。
それって一般的なユースケースではないんですか？
一般的なユースケースなんですけど、その結局 Android のグレードルとかプラグインをアップデートするのって、まあみんな一斉にやらないんですよね。徐々にやっていくので、それこそ X コードとかとは違って、一応その、なんていうんですか。急にそんな対応しなくても大丈夫みたいなやつなんですよ。だから、たまたまその最新に上げた人はみんなまあそれに引っかかって、困るんですけど、まあ、しばらくは基本的には問題ないみたいな。はい。
なるほど。
まあ、けど結構、まあ緊急度が高い問題ではあったので、一応なんか次のリリースにも入って、通常はそんなに早くは入らないと思うんですけど、なんかまあ無理やり入ったって感じですね。
その OSS にあれですね、参加していく過程とかそういう話もね、またできたらなんか聞きたいなって思いますよ。
そうですね、なんかしたいですね。うん、うん、はい、そんなところで雑談出ましたが、今日のトピックは、自分からなんですけれども、200OK エラーハンドリングイン GraphQL という、まあ、GraphQL におけるエラーハンドリングのベストプラクティスについての、トークについて紹介したいなと思います。で、このトーク自体は GraphQL サミット2020年っていう2020っていうその7月ですね、7月8月に開催されたオンラインイベントがありまして、そこで発表された内容です。まあなんかまあなんですかね、こぼれ話なんですけど、このネタなんか毎年なんか話されてるなってちょっと思ってたんですけど、実はその全く同じ人が全く同じ内容で去年も話していてはい、びっくりしました。全く完全に同じ内容だったんで。うん。しかも同じそのイベントで。
それ、
はい、
それよくアクセプトしますよね、イベントは。
そうですね。
うん、
そういうことあるんですねって感じ。
なんか遠くのね、はい、その GraphQL のエラーハンドリングって、根が深いじゃなくて、なんて言うんだろう。まあ、難しい問題の一つだから、確かにいいトークだし、分かりやすかったから、まあいいとは思うんですけど、うん、それはちょっと驚きですね。
そうですね。はい。うん。びっくりしました。そう、これ、発表した方は、サッシャ・ソロモンさんって方で、前職はメディアムで働いていて、今はツイッターでシニアエンジニアをしていて、ずっとその GraphQL について、取り組んでいる方だそうです。で、そうですね。まあ、ちょっとどういう内容かっていうのを、話しながら聞きたいんですけど、なんか、まあ、気になるとこあったら、ぜひ質問お願いします。
はい。
はい。まず、そうですね。この GraphQL の、まあ、エラーって、どういうものかっていうところからなんですけど、GraphQL のエラーって実はもう GraphQL の使用定義で結構明記されていて、その、GraphQL の、まあ、リザルトですね、結果に当たる部分とエラーに当たる部分っていうのは、まあ、2つレイヤーが分かれていて、で、何かしらそのエラーがあったときは、そのエラーの方のエンティティですかね、に、データが入ってくると。で、まあ、その中に入っている情報っていうのは、まあ、エラーメッセージだったりとか、あとは、どこでエラー、クエリーのどこでエラーが発生しているかとか、あとは、まあ、例えばサーバーだったらそのエラーコードとか、まあ、独自で、オブジェクトのアレイとして定義できるようになってますと。で、まあ、これが定義されているのはすごいいいことなんですけど、結構これがそのクライアント観点ではいろいろ問題があって、まあ、一つその問題点を挙げると、結局そのエラーの詳細って、なんか、その、ただのオブジェクトのデータアレイなんで、正直使い勝手が悪いっていうのがあって、例えばですけど、サーバーでなんか、問題があってエラーが返ってきたのかとか、そのデータがなくて返ってきてないのかとか、まあ、その辺がいまいちはっきり分かんないんですよね。なんで、 まあ、クライアント側から見たときに、このエラーは果たしてハンドルするべきなのかどうかっていうのが、まあ、わからないっていうことがあります。なんで、まあ、そういう、エラーの、なんですかね、情報だと、まあ、クライアント側では困るよねっていうのは前からあったんですけど、じゃあそれに対してどういうふうに設計していけばいいのかっていうのが、まあ、このトークの、趣旨になってますと。で、ここまで大丈夫そうですかね。
うん、なんかこれって別に REST API でもない問題でもない気がするんですけど、なんかエラーコードでハンドルするじゃないですか、一般的に。
そうですね。
うん。
うん。
だけど、GraphQL は全部200になって、エラーの中身がエラーのキーのバリューで返ってきちゃうから、
うん、
まあ、それぞれのそのケースに分けるのが難しいって話なんですよね。
そうですね。はい。その通りです。結局、うん、なんかデータないけど、よくわからんみたいな。エラー図の方には、なんかまあエラー書いてあるけど、まあそれをこうハンドリングするの結構難しいというか、うん。まあ結構その GraphQL って型があるじゃないですか。ではその型に、まあマッチした形でエラーって返ってこないケースも結構あるので、まあその、ハンドリングが難しいんですよね。
うん、
スキーマ定義ができない、できにくいっていうか、しにくい。うん。っていう問題がありますね。うん。うん、そうですね。REST だと、まあ、そうですね。まあ、プロトコルバッファーとかみたいな型があるようなやつだと、まあ、エラーハンドリングがもうちょっとしやすいのかな。けど、普通の REST だと、まあ、結構柔軟にエラーのコードを見て、こうハンドリングするっていうのができるのかなという気はします。うん。
それこそ REST API と同じようにエラーコードを返すみたいなことはしないんですか？
はい、エラーコード返すってこともはい、しますね。例えばですけど、やっぱそれこそサーバーがもう全然ダメな時は500とかは返してもらわないと、やっぱりうん、そのサーバーがダウンしてるよとかっていうのを出すためには必要なんで、それはできるんですけど、なんかもうちょっと例えば何でしょうね。他のエラーコードとかですよね。は、うん、ハンドルしにくいですね。まあ、自分がよく使ってアポロとかは、エラーステートリンクっていう、何ですかね、プラグインみたいなのがあるんですけど、それだと、その、ネットワークエラーとか、GQ、GraphQL のエラーっていうのをキャッチできるんですけど、なんかそれはすごいなんか、何ですかね、ジェネラルなエラーしか、基本的にはハンドルできなくて、それこそその、オーセンティケーションがうまくいかなかったよとか、そういうのをハンドルするんですけど、なんかその個別のケースで、ハンドルするのが結構難しいっていう問題がありますね。
うんうん。
うんうん、そう。で、前、サッシャさんは、まずそのエラーの種類について、分類していて、まあ、エラーの種類ってどういうのがあるかっていうと、大きくまあ、3種類ぐらいあるんじゃないかっていう話をしていて、まあ、一つはその、インフラレベルのエラー、インターナルサーバーエラー、1500のバッドゲートウェイ。だったりとかっていうのが、まあ、インフラレベルのエラー。まあ、これはもうなんかどうしようもない部分ですよねって言っていて。で、次にもう、あるのがデータの状態ですね。例えばもう削除されたユーザーであったりとか、で、データが存在しないとか、いうのが二つ目。で、三つ目がその使用上の、エラーですね。例えばユーザーが、サスペンドされていたりとか、あとは、まあ、自分の国だと、このユーザーにはアクセスできないとか、っていうような、その、仕様として、ユーザーのデータが返ってこないみたいなパターンがあると。で、まあ、このデータの状態と仕様に関して言うと、まあ、これ実際はエラーではなくて、まあ、スペックのようなものですっていう話をしてますと。じゃあ、 じゃあそれをどうハンドリングするかっていうのが、肝になってくるところで、まあ、エラーの種類に基づいたスキーマ設計をしていくというところになりますと。ここまではどうでしょう？なんかあります？
つまり、あれですよね。例えば、なんだ、普通の HTTP の、ステータスコードの、例えば、unauthorized とか、なんか使うかわかんないですけど、そういう、なんだろう、権限がないとかってやつは、仕様上の問題、このスペックで解決できるところに入ってくるってことですよね。
うんうん、そうですね。はい。
うん、よさそうよさそう。なんか、より詳しい情報が手に入りそうですよね。
そうですね。クライアントとしては。うん、はい。そうですね。で、そこの、まあ、エラーの種類に基づいたスキーマ設計になってくるんですけど、このポイントとしては、スキーマですね。スキーマ、SDL ですね。スキーマデザインラングエッジにあるユニオンタイプを使って、結果の型を定義するっていうのが肝になりますと。で、そのユニオンタイプを使って、複数のその、型を定義して、それぞれに応じて、返すデータ構造をカスタマイズしていくというのが、基本戦略になっていますで。例えばさっき今話してたのユーザーの例で話すと、ユーザーリゾルトっていうようなユニオンタイプを作って、それぞれその、パターンを作ります。まあ、ユーザーリゾルトで、ユーザー、ちゃんと正しいユーザーが返ってくるパターンと、サスペンデッドユーザーみたいなパターンと、まあ、あと何でしょうね。なんか、もう一個とか。そういう、その、ユーザーの状態に応じた、パターンを作ってきますと。で、例えば、ユーザータイプは、通常のその、ID だったりとか、ネーム、名前だったりとか、そういうデータが返ってくるんですけど、サスペンデッドユーザーとかは、その、なんでサスペンデッドされてるのかとか、っていう、なんか、理由のフィールド、例えば、リーズンっていうフィールドがあって、なんで、それが、ちゃんと返ってきてないのかっていうのが参照できると。っていう形で、その、各型に対して、カスタマイザブルなそのフィールドを定義するっていうのを、ここではやっていくと。で、まあ、すごい大事なのは、クライアント側で、その、どういうエラーには対応するか対応しないかっていうのを、明示的に設計することができるんですよね。で、例えば、普通だと、まあ、リクエストしたデータが返ってきたっていう、まあ、そのハッピーケースですね。ハッピーシナリオしか考慮しないんですけど、ちゃんとそのエラーの時にどうハンドルするかっていうのを考えて、その上で、このユーザーリザルトみたいな、結果の型っていうのをちゃんと設計して考えていくっていうことができるっていうのが、すごく、このエラーハンドリングの、いいところになっていますと。まあ、
うん、
大体こんな感じですね。この人の発表のところは。うん、
あれですね、そのクライアント側がどういうリクエストを送るかっていうのが、なんかこの動画の例でも出てましたけど、そのユーザーリザルトだったら、ユーザーリザルト、オンユーザーの場合はこれ、オンイズブロックドの場合はこれ、みたいな感じで、はい、どの型に対応するかっていうのを、リクエストベースで、どの値を取ってくるかっていうのをリクエストベースで決めることができて、で、まあ、クライアント側はもちろんそのどのデータを取ってきたかが分かるので、それによって対応するかしないかが明示的に設計できるってことであります。はい、
そうですね。その通りです。
これやっぱユニオンタイプが肝なんですかね、そうすると。
そうですね。はい。これを使いこなすってことが非常に重要になってきますね。で、まあ、動画でもちょっとあったんですけど、まあ本当に、この人はミディアムでこの設計スタイルを取り入れて、まあ、あらゆるタイプをなんちゃらリザルトみたいな形にして、必要に応じてその、まあ、正しいデータが返ってくるパターンと、そのエラーデータが返ってくるパターンみたいなのを全部作って、ミディアムではこれで運用していて、今いるツイッターでもこの形に、すべて書き換えようとしているそうです。
なるほど。ちなみに、あ、なんか良さそうに聞こえるんですけど、まあ、その、なんだろう、どんなメリット、デメリットがあったりするんですか？
そうですね。やっぱりメリットとしては、やっぱりこのエラーケースをちゃんと考慮できるっていうのはものすごい大きいですよね。エラーが、どういうパターンでエラーが発生するのかっていうのを、ちゃんとサーバー側とクライアント側で共通認識を持つことができますし、あとそのエラーがどこからやってきたのかとかっていうのも、GraphQL のエラーズよりははっきりわかるので、うん、そこの、何ですかね、クリアな、そこがクリアになるっていうのはものすごいメリットだと思いますね。まあ、デメリットは、これリザルトで全部ラップス、リザルトタイプを作るのは結構大変だなっていうか、まあ必要なんですけど、大変だなっていうのと、あとは、このコーディング規約みたいのを知らない人が、ユーザーリザルトを使わずにユーザーをそのまま使ってしまうみたいなことは、あり得ると思うんで、それをしないように気をつける必要があると思っていて、で、これはなんかこのセッションの Q&A セッションでもあったんですけど、そういうリンターとか使ってんですかっていう質問があって、特に使ってはいないそうなんですけど、ちょっと気をつける必要がある、という話はありましたね。
これ、例えば、今、ユーザー、この例ではユーザーリザルトだけが、メインのオブジェクトになってるからいいと思うんですけど、例えばユーザーがユーザーの配列を持ってる場合は、その配列の中ではユーザーを取ってくればいいんですよね。あ、それもユーザーリザルト？
それもユーザーリザルトになった方がいいんじゃないですかね。
そっか、だって、例えば、自分が、フォローしているユーザーじゃないと見れないユーザーとかがいたりするかもしれないから、ユーザーリザルトにした方がいいってことか。そうすると、何をリザルトでラップして、何をリザルトでラップしないかっていうのもまた難しい選択ですよね。
難しいですね。
だそのなんか、ルートオブジェクトみたいな、リザルトなんだけど、そのルートオブジェクトみたいな、なんていう、すべての根幹みたいなオブジェクトたちがいて、それはリザルトでラップするけど、そうじゃない、普通の、その例えばこのメッセージとかも、じゃあなんでメッセージ、そのユーザー以下にある、ユーザーネームでいいや、ユーザーネームはなぜネームリザルトでラップしないのかとかって、なんかディスカッションになりそうな気もするんですけどね。
それはグッドポイントですね。そこの判断は結構難しいですね。そこが結局、クライアントでどうハンドリングしたいかっていうところになるのかもしれないですけどね。
ちなみに、こういうデータ構造を今使ってるんですか？チョンプでは。
これはやってないですね。逆に、エラーハンドリングがあんまりできてなくて、結構、どうしたらいいんだろうって考えていたときにたまたまこの動画を見つけて、おおと思ったって感じですね。
このショーノートにも書いてるんですけど、その、ハマりポイントっていうのは結構あるんですよね、やっぱり。
ありますね。ある、はい。GraphQL は、データ構造が本当に重要で、そのエンティティにどういうフィールドを持たせるかとかっていうのはものすごい重要になってきて、で、基本的にやろうと思えばどんなデータ構造も作れてしまうのですごい柔軟なんですけど、要はクライアントが欲しい、望むがままにフィールドをいろいろ追加して一つのオブジェクトに。で、構造作れてしまうんですけど、それが一方でものすごい危険で、諸刃の刃ってあるっていうのがあって、で最近、本当直近でハマったケースが、お店の一覧みたいのが、ページとしてあって、でそれが一、お店のリストが取れるんですけど、で、ちょっとその要件追加で、このユーザーがいくつ、このリストの中のお店を訪問したかっていうのを、チェックしたいっていう話が出てきたんですけど、それをこの、 まあ、お店のリストエンティティの中の1フィールドとして、なんか、ビジテッドカウントみたいなのを追加しちゃったんですよね。で、それはそれで全然動くんですよ。うん、動くんですけど、クライアント側でキャッシュを持ってるんですけど、ID をですね、お店のリストエンティティっていうものの ID を使ってキャッシングをしてたんですけど、何が起こるかっていうと、このお店リストって複数のユーザーが持てるんですよね。自分と友達がこの同じお店のリストを持てるので、その、こっちの自分は4店舗行ってるけど、友達は5店舗行ってるってなった時に、キャッシュが上書きされちゃうっていう問題があって、まあ、それでもう完全にぶっ壊れるみたいな。
で、
本来的には、これはだから、もう一個上のレイヤー、ユーザーズリストエンティティみたいなの、ユーザーズショップ、お店リストエンティティみたいなのを作って、そこの中に、ビジテッドカウントみたいな、1店舗訪問した数みたいなのを作って、で、その下に、お店のリストをつなげるってやらなきゃいけなかったんですけど、うん。まあ、何も深く考えずに、フィールド追加すると、そういうことが、簡単に起きるっていうところですね。こうハマりますね。いろいろ自由すぎると。
そうですよね。別にそういうのってリンターとかで防げるわけじゃないし、
そう、
確かに
良くも悪くも GraphQL ってそのなんですかね、すごく人間的というか説明的というか、何でしょうね、普通はありえないこともできちゃうっていうのが、興味深いですね。
ちなみにその間違った場所にデータを入れたときに、マイグレートしたりするのは簡単なんですか？
そうですね。基本的には、その間違ったフィールドをデプリケートにして、それをまず使わないようにするっていう風にした上で、新しいエンティティを作って、そっちを参照するように変えていくっていう感じなんで、まあ、マイグレーション自体はすごい、マイグレーションというか、その、基本、GraphQL はまあマイグレーションとかはなくて、ずっと同じのを使い続けるんですけど、なんていうんですかね、切り替えはしやすいですね。ただ、その、デプリケーテッドのやつがどんどんどんどん溜まっていくんで、どこかのタイミングで、そういうのはちゃんときれいにしていかないといけないっていうのはあります。
なるほど。じゃあ、例えば、その、お店カウンターみたいなのが、今あるエンティティに登録されてたとして、
はい、
新しいエンティティを早押しました。既存のデータはどうなってしまうんですか？
新しいのを作ったら、既存。
なんていうか、その今までの訪問回数とかは、を消さずに、こう、新しいエンティティに移すには、クライアント側でどうにかしなきゃいけないって感じですか？
クライアント側は全くそこは、考慮する必要はないですね。新しく GraphQL を作って、その新しい GraphQL の、なんだっけ、ユーザーズリストエンティティみたいなのを作って、そこにアクセスすれば、今まで通りデータが取れるって感じですね。ただ、モバイルアプリケーションの場合だと、古いバージョンのアプリは、古いグラフ QL を使うんで、それはしばらくだから、古いグラフ QL のそのエンティティっていうのは残しておかないといけないっていう
ことになります。なるほど。そういうことなんですね。
はい。なので、その、まあ、V1、V2 みたいな、まあ、なんかやる必要はない代わりに、古いのがどんどんどんどん溜まっていくっていう問題はあります。特にモバイルの場合だと、ウェブの場合だと、もう全部バンって切り替えちゃうんで、まあ、古いのは、どんどん消していけるっていうメリットがあるんですけどね。
なんか典型的な技術負債ですよね。
典型的な技術負債です。はい。まあだからどんどんどんどんやっぱバージョンを上げて、古いやつ、古いユーザーがどんどん減ったらもうそれは切り捨てていくとか、まあフォースアップデートを仕掛けるとかする必要は出てきますね。というところで、はい。本日は GraphQL におけるエラーハンドリングのベストプラクティスについて話しました。よかったら感想をハッシュタグ、todayIslandFM でつぶやいてください。それではありがとうございました。
ありがとうございました。